さぬき瀬戸アイランドラジオ。さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内海の島々から発信するポッドキャストです。瀬戸内の島暮らし、島の文化、海のお話など毎回楽しい話題をお届けします。
さぬき瀬戸アイランドラジオ第8回配信は、さなぎ島ふるさとの会の鉄五郎さんに、さぬき瀬戸アイランドラジオの宮本がお聞きしました。
今日が、平成22年の10月の、10日ですね、さなぎ島にお伺いしております。さなぎ島で今日実はさなぎでお祭りがありまして、私もさなぎの方に朝の9時の便で、お伺いをして、祭りを見せていただいて、その上今日はあれ船乗り込みっていうんですかね、船で
船渡御です
ね。あ、船渡御ですね。で、八幡神社まで、太鼓と獅子と一緒に乗せていただいたわけですけれども、今日はそのさなぎ島で、さなぎ島のふるさとの会っていうのがありまして、さなぎ出身の方たちがですね、毎年お集まりになられて、文集も出されて、長く活動されているということで、さなぎ島のですね、鉄五郎さんのお宅をお尋ねしてですね、ちょっとさなぎ島のお話をお聞かせいただこうと思ってます。今日のお祭りっていうのは大体今回はあれですよね、太鼓の台が
刺しましょうですか。
はい、ずいぶん長く今までどういう状態だったんですか。
昭和21年ぐらいにですね、はいはい、にぎやかに出てたという話を聞きまして、
はい、
でその後昭和30年ぐらいまで続いたんじゃないかということなんですけども、はいはい、その後は長崎、これも長崎の権現さんの沢しましょうというのですから、
はいはい、
長崎地区だけで動いてた沢島省なんですね。は
あ
は
あ
はい、それは池大明神というところ の、はい、中に格納をしておったというのをですね、
はいはい、
たまたま伊吹島の三主さんが、
はい
はい、我々さなぎ島の話を聞きつけて、はあ、あるよと、だんじりがあるよと、
は
あ、でまあ興味の吉雄さん もそういうだんじりのことを、
は
あ、島の方が大先輩ですから、はいはい、ぜひともそれを復活させたいねということですね、はあ、声をかけていただいて、はあ、長崎の自治会長さんが、はあ、うん、まあ、じゃあ私が若い頃に書いたものですから、はい、とてもできますよと、
はい、
ほとんどもそのまま状態で残ってるから、
は
い、おそらく大丈夫でしょうと、はい、ということで、
はい、
9月の26日に、
はい、
観音寺の方から、
はい、
30名近くの方がお見えになって、
あ、なるほどね、
実際に組み立てて、はい、また担ぎ上げたと、
は
い、ということ でこの10日の祭りに合わせて、
はい、
帰ってきた島の人たちにも見てもらおうと、
はいはいはい、
そのまま置いてたという状態で
し
たね。
はい、あ、今日も吉田さんの方とはちょっと話したんですけどね、この辺の島で例えばすぐ近くで獅子島とか淡島とかっていうのはいわゆる太鼓と獅子はあるんですけど、
はい、
ね、ちょっとそのお祭りの形態がさなぎはちょっと違うんですよね、そういうことで言うと。
ああ、そうですかね、
ええ、
実はそのさわしましょうは我々子供の時にはすでにもなかったので、
はい、
我々はもうみこしの時代なんです
ね。ああ、そうですよね。
みこしだけは、うん、昭和40年、私中学2年でしたけど、
はい、
40年ぐらいまでは出てました。
ああ、は
い、これ本村だけになりますけど、
うん、
出ております、
うん、
で、その後もう書き手がだんだんいなくなって、
はい、
しまわれたままになってました、
はい、
で 平成5年ぐらいに、うん、祭りをやっぱり復活しようということで、はい、小さなおみこしを、あの今日も出ましたけど、はい、小さなおみこしを、はい、あの買いまして、はい、それがずっと続いてますね。
あ、なるほどね、はい、今でそのさなぎ島っていうのは人口大体どのくらいおいでになるんですかね。
前回の国税調査5年前の時126名だったと思います、はい、今もう100名ちょっとぐらいじゃないかと思うんですけど ね、 あ、はい、
でもあのずっと島内を歩かせていただくと割と新しい家があったりとか、はいはいはい、あのリニューアルされて非常に綺麗になって立派なお家になってるところがあったりとか見かけましたんでね、はい、結構 U ターンされてる方とか、まあ、当該からこちらに移ってこられる方とかっていうのはいらっしゃるんですかね。
はい、まあ、定年退職すればという、はい、まあ、ことでですね、皆さんお家はですね、はい、立派にされてるんですけど、はい、まあ、実際にはあのお盆とかですね、はい、お彼岸の墓参り、ああ、でまあこういう祭りの時ぐらいに帰るぐらいでですね、はい、まあ、全く別荘状態ですね。
ああ、なるほどね、はい、まあそれでも別荘状態でもあのいいですよね。そのやっぱり年に何度かやっぱ都会に出られてても帰りたいという思いが、
は
い、
そうですね、
ね、他の島のもいろいろ行きますけども、このさなぎふるさとの会のように結束が強いといいますかね、熱い思いを持ってる、島出身の方 の、 あの集団というのは私は他では聞いたことないんですけどね。
ふるさとの会っていうのは、はい、平成7年に阪神淡路大震災がありました、ね、はいはい、その直後ぐらいからですね、はい、皆さんの無事を確認するような意味合いで、はい、集まりがこう各クラスごとにあったようですね、はい、でそこの中でやはりね、うん、まあ、生きてるうちだなということで、うん、まあ、クラスの枠を超えて、はい、佐奈木島出身者何クラスか集まって、はい、年に1回ぐらいもう我々やるんじゃないかというのをですね、はいはい、まあ、会長の池田さんがまあ運動を取りまして、はいはい、でまあ、そういうのが神戸でスタートした。
あ、なるほど。
で最初は神戸でやったら来年は大阪でやりましょう、はい、まあ、こういう形でやってきたんですが、スタート時点では25、6名だったんですよ、はい、まあ、それがだんだんと4回目ぐらいからもう100人規模にな
って、すごいですね、
うん、それでまあ100人前後でコンスタントに 毎年12月の第1日曜日に神戸の三宮でやろうかということで続いてるんです、はいはい、それ12月5日に予定されてます。
ああ、そうですか、はい、いや今年はほら、瀬戸内の島は東の方は瀬戸内国際芸術祭というのがね、イベントがありまして、まあ、非常にたくさんの方がお見えになったわけですけど、反面西の方はですね、なかなかその人が減ることはあっても元気になる材料がなかなかない中ですね、ふるさとの会も非常に活発に活動されてて、他から見てると他の島もですね、同じふうに出身者はまあ全国にね散らばって同じようにいるわけですけども、なかなかまとまらないのに、なぜそのさなぎ島だけこんな風にその元気にみんな集まって、それも毎年毎年文春が出てまして、お送りいただいて読ませていただいてるんですけどね、その辺がなんでかなと、ぜひだからそのあたりのなんて言いますか、そのポイントがあるならば一度教えていただきたいなという思いでもおりましたんですけどね。まあ、それでもホームページがね、のぶりんさんのホームページをよく見せていただくんですけど、やはり一つはそれこそ島の歴史とかそういうことにしましても結構突っ込んで皆さん情報共有されてるというか、そういうのが一つはあるのかなと思ったり、まあ、いろんなことを思ってはおるんですけどね。やっぱり辰五郎さんが実際動いてられて、そのふるさとの会の成功の秘訣っていうのは何かありますですか。
まあ阪神間に結構佐内島から動いたというのも明治の初めからというか、はい、幕末の頃からありますから、はいはいはい、結構その大阪に自分の身内親戚兄弟、縁者が多いんですよね、神戸の島はね。そこでやっぱり非常に向こうでも集まりやすい。
あ、なるほどね。
まあ、それと佐内島と神戸の間で、今徳丸っていう船があるんですけど、はいはい、それの親の代からですね、行き来があったわけですね。
あ、そうなんですか。
ですから、まあ離れてますけども、はい、佐内と神戸というのはもう、常にこう行き来があって情報交換ができてるわけですね。
あ、なるほどね、うんうん、まあ香川県、要するに県行政区から言うと 一番その端っこになるわけですね、佐々木島。そうですね。その分逆に言うと他の島よりは、まあ阪神の方については主枠の中ではかえって交流があったんですかね。
主枠の中ではね、我々中学時代は主枠大会ってバレーボール大会とか陸上大会ありましたね。
はいはい、
主枠の、高見島、小手島、手島、日本島、広島ってもう全部もうなんていうかつながりは結構あるようになります。それから婚姻関係でもやっぱり向こうの島にも、あの訪ねていったら佐々木から嫁に来た人がおるよとか、
ね、
結構あのつながりはありますね。
やっぱりそのそういうことでいうと島同士でのそのまあ隕石関係といいますかね、それは、まあ、こちらであの本土の方地方って言いますけども、
はい、
地方の人と婚姻するよりも島同士の婚姻の方が多かったんですかね。
そうですよね。あのさなぎ高見もそうですけども、
はいはいはい、
結構やっぱり昔は生活が苦しかったようで、よそからさなぎに嫁に来るっていうのは結構やっぱり厳しいので、嫁にさなぎ高見にあの嫁にあのやるなら、もう死んでいないと言うてくれっていう、俺の歌があるぐらいですから、やはり島の中でどうしてもあの、よそにあの、よそから来ないから、島の中での結婚っていうのは多かったようですね。
まあ、あの地形から言いますと、あの高見島もそうですけども、非常に平地が少ない。あのということはやはりその昔からあの漁に頼って
そうです、
あの生活してこられたと思うんですけどもね、まあ、今日も祭りで船渡漁であの船乗せていただいたら、まあ、往年のその元気さっていうか大漁旗がいっぱいはためいてですね、船でガッと走ってると、ああもうあの昔はこういう感じでみんな元気でよかったんやろなという感じがすごいしてましたんですけどね。今でもやっぱりあの漁業に従事されてる方っていうのは多いんですか。
そんなの多くはないと思いますけども、まあ、あの本浦地区ではもうほとんどゼロに等しいですね。長崎地区で何件あるでしょう、10件ぐらいあるんでしょうか。
やっぱり、
まあ、現役で漁師しとられます、
ね。やっぱり、若い人がこちらで漁業に従事して食べていくというのは、ね、結構まだ今のところ難しいんですかね。
あの生活をして余裕があるほどは取れないですね。まあ、一時瀬戸内海の海が汚れましてね、はい、油が流れたりとかですね、はい、それから砂を取ってしまって魚が、はいはい、やっぱりあの育たないということがありましたからね、ぐっと少なくなりましたね、だからおそらく漁業というのは、もう自分の生活のために食べるものと、まあちょっとぐらいの小遣いぐらいという程度のものですね、だから全くその商売にするほどというのはないですから、これ以上あのみんな帰ってきて漁師がどんどん増えればですね、逆に食い詰めてしまうことに。
ああ、なるほどね。今の漁師の方たちが、なんとかその生活をする支えていくぐらいの今は漁獲量しか確保できないんですかね。
そうですよね、
うん、
でまあ皆さん年金ももらいながらっていう方もいらっしゃいますから、
そうですよね、うん、そうですね、
まあ、全く取れなくても生活はできるわけですよね、若い人は帰ってくるとそこはちょっと大変
なんですね。どの島もそうなんですけども、そのやはりその観光で島に来てくれる人がこう増えましてもですね、それに比例して島の方が将来その人口がどの高齢化加速化しているのに歯止めがかかるかというと、それはなかなかそういう形にはなっていかないと。でも基本的にはやはりあの島の住人が増えてもらわないことにはですね、それもできるだけその今の住人の方よりも若い人がその移ってきてくれないと、なかなか島の将来というのが見えてこないわけですけども、佐々木島の住民の方たちっていうのはそのあたり、もう今のどんどん加速化していって高齢化していってということに対する危機感みたいなものっていうのは皆さんお持ちなんですかね。
そこはね、本当難しいと思うんですよ、
で
私も帰りたいなと思うんですけども、ただね、あのさなぎ同士の結婚であれば結構帰りたいっていう人も多いんですけども、
はい、
都会の方とあの一緒に生活してますと、自分は帰りたくても嫁が来ないと
か、
そういう状態になって、結局あの家だけは置いときました、帰ってくるのは帰ってきました、でも、 あのずっと住むのはどうかなというのが現状ですね。ああ、
ふるさと単身赴任ですね。
そうですね、あのずっと住むとなればですね、うん、何かやっぱり活性化するものがなかった、ちょっと今の現状ではどうなのかなっていうことですね。
あの今回でもその今日もちょっとあのいろいろ話はしておりましたんですけども、国際芸術祭の方もあのこの開催時というのはもうあの県の想定してた以上の、まあ、お客さんが見えられて、まあ、非常に賑わったわけですけども、もうこの10月で終わりましたら、その後が実はどういうふうになるのかというのがですね、まあ、それぞれの島のあの大きなテーマなわけですけどもね。ただやはりその今回でもモダンアートを中心にその島空間の中でその作品を発表していったわけですけども、来られた方たちっていうのはやはり例えば都市部の美術館の中でそういう作品を見るということと、島空間の中でそういう作品に触れるということのその意味合いといいますか、感じ方といいますか、そういうことは随分違ってたようですね。ですからそれは島の中にそういう作品があるということで、来られた方からすると一つのイメージの形成をするわけですけども、そのイメージので島プラスそういったアート両方で醸し出したその島のイメージというのが、今後どういう形でそのキープできるのかということと、それがキープできなかったら今度リピーターで来られた方がプラスのイメージを持つのかマイナスのイメージを持つのか、そのあたりのことも実はまあ大きな課題だと思うんですね。ただ一つ思いますのは、少なくともモダンアートという芸術と島が長年こう育んできてキープしてきたその島空間のイメージというのが、やはりあまり遠いものでは結果的にはなかったという感じはしてましてね。まあアートが一つ普遍的なものっていうことで成立するならばですね、島空間の実はのんびり感とか癒しだとかっていう言い方を一般にはしますけどね、それプラスサムシング、島が持ってる島固有の何かっていうのは、おそらく人間の普遍的なものをサポートする何かはあるような気もするんですよね。特に今日のお祭りを見せていただいて、今日は大潮なんですかね、
そうですね
海が非常に近くて、海の非常に近い中で、まあ、波音がする中で太鼓の音がして、島の人が普段とはやっぱり違う元気さで盛り上がってるのを見るとですね、なんかそのこのちょうど季節の変わり目でする中で、すごく気持ちに響いてくるものがありましたですね。はい。まあだからこんなものはどちらかというとなくなった方がいいというよりも、やっぱり引き続き存在してもらった方が多分人間の幸せのためにはいいんだろうなという感じがしてますんですけどね。
その通りだと思いますね。
はい、はい。だからそのあたりのことを、まあ難しい言い方になるかもしれないですけども、やっぱり我々の世代だけでなくなってしまうんではなくて、なんとかやっぱり自分の子供たちの時代にね、残していけたらいいなと思うのと、今は都会でその日々その暮らしているとそういうものに対してのその感じ方というか、その切実にそういうところものが欲しいというふうに思わないかもしれないけど、やはり何かの折にですね、まあ、特に日本はここのとこどんどんその大変な時代になってきてますけども、大変な時代になればなるほどそういうものが残ってる方が人として暮らしやすいのかなと思ったりするんですけどね。まあ鉄五郎さんの方は佐々木島の関林丸のこの辺なんですかね、関林丸の要するに加工って言いますか、水夫の、ね、はいはい、人たちが出身して管理まで乗られてアメリカに渡ってと、
今年は150周年ということですね。
ですよね。
佐々木島から2名 出てますね、
はい、アメリカはすごい盛り上がってるみたいですね。
ああそうですか、
はい、あのちょっと聞きましたんですけど、あのアメリカの方はこの観林丸 の, あのやはり渡って向こうで、暮らされた方の子孫の方なんかが中心になって随分盛り上がってて、日本は何でもそんなに盛り上がらないんだという話があるということをですね聞きましたですけどね。
日本では観林丸子孫の会が中心になって、
はいはい、
この間横須賀の方で行事をやりました、
はいはい、
8月30日には実際にサンフランシスコ の,、
はい、
あの3名の水夫の墓があります、
はいはい、
まあ、そこにもお参りをして帰ってこられたという、
はいはい、
まあ、そういうお話もあります、
はい、
まあ、150年ということで、
はい、
結構、まあ、あの私どもの周りでもそういうのは聞こえてきます、
ね、はいはいはい、もう辰五郎さんの方は子孫の会の方でもいろいろ、
いえ私はもうあの子孫の会には入ってないんです
けども、はいはい、
情報だけはあのいつも見ております。
ああそうですか、はい、高見島の人が多かったんですかね。あれは
高見島4人ですね、
社内、ね、はい、から何人か
2人ですね。
ああそうですか、
はい、1人が富蔵って言って、はい、アメリカで病気で亡くなって、
はい、
アメリカにお墓があります。
ああそうですか、
はい、もう1人は常三郎、
はい、
さなぎ高治という名前に変わって、
はい、
あの有名な坂本龍馬の海援隊に属しておったという人物ですね。あ、
なるほどね。あ、はい、まあ龍馬の方も今年ははい、ね、あのブームで、はい、いろは丸がどこに沈んだとかです ね,
そ う, ですね、
そういうことがいろいろ話題になってまして、はい、まあそういうことで、まあ、その周辺 の, あの歴史的なものをですね、まあ、掘り起こしてみようというふうな動きもいろいろあるようですけどもね。今はそれじゃあ、神戸の方では定期的にお集まりになられたっていうことはありますんですか。
まず12月5日年に1回 の,、
はい、
皆さんの集まる大きな会がございます、
はい、
そのためにいろんな準備をするという幹事会を兼ねた、はい、まあ、食事会、
はい、
カラオケ会というものが、はいはい、まあ、年に4回ぐらいありますかね。
あ、なるほどね。
それとこの間文集作りのために枚方の方で、
はい、
皆さん20人ぐらい集まっていただきました。
ああ
で、印刷をされたものをこうページを合わせて230部作らせてもらいました、
はい、あ、すごいですね、
は
い、でもね、
12月5日に皆さんにお配り
して、はい、もう毎年お送りいただいてありがとうございます。
あ、いえいえいえ
もうでもやはりね、その読ませていただくと、その皆さんが若い頃の島の、まあ、風景だとか思い出だとかっていうことは、やっぱりさなぎだけではなくって、まあ、私も淡島からこうさなぎを眺めてるわけですけども、やっぱりその同じふうな思いで海を見てたのかなというふうな共通項結構ありましたね。
そうですね、
はい、今日もそこの大天狗の、神社にお参りさせてもらったんですけども、なんせ階段がきつくて途中で5回ぐらい休まんと登れなかったんですけども、あそこも前ご連絡いただいて、淡島との関係もね、調べてみたりしてたんですけども、なかなか淡島の方ももう歴史的資料がどんどんなくなってきましたね。もうおそらくその古老の人たちの話を今しっかり逆に聞いておかないと、文献で残ってるものっていうのはもう一部ですからね。逆にもうほとんど伝承みたいな形で、お聞きしないとわからないことが多いもんですからね。もうできるだけそういうものも頑張って取材できたらなと思っておりますんで、これを機会に辰五郎さんの方もですね、ぜひともさなぎのそのいろんな民族といいますかね、そういうものを大事にしていただいて、またいろいろ教えていただけるとありがたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。
さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内の小さな島からお届けしています。